今日はお便りです。なかなか長編が埋められない、どうしたらいいか、そんな質問がありましたんで、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はラジオネームのりおさんという方からです。先日、字の文がなかなかうまく書けませんっていう、そういう質問をいただいた方で、2つ質問をいただいた、その2つ目の方ね、3万文字ぐらいは書けるのですが、公募の文字数にはなかなか達成しません。どうしたらよいでしょうか。僕の講座でよく言う長編、あと、それからあと、何が何でも長編小説が書きたいにも詳しく書いたんですが、長編、2024年10月の段階では小説は基本、その紙でないとやはりプロではやっていけないっていうことがあるので、で紙媒体だと物理的な理由でね、やはり長編でないとなかなか出版はできないと。でこの長編はどのぐらいのボリュームのものを長編というかというと、原稿用紙換算で最低でも400字詰め原稿用紙換算で最低でも250枚、だいたい300枚ぐらいだね。つまり、10万文字から12万文字ぐらいは書けないと、なかなかやはり、難しいということです。で、のりおさん、3万文字ぐらいまでは書けるんだけど、公募の文字数にはなかなか達しませんと。これは圧倒的にその分量が足らないので、このままではデビューはできないので、なんとかしなきゃいけないよねっていう、そういうことはあります。で、とりあえずの対策としては、埋められない理由っていうのはちょっとわからないので、まずはじめに、応募先を決めて、そして、締め切りと枚数をとりあえず決めて、日にちまでにどれだけ埋められるかっていうことをやるっていうことが、一つの方法ではあります。ナローだとか書く読みのコンテストなんかだと、割とその書き上げて自分の割と好きなタイミングで応募できるというようなことがあるんだけれど、それだとなかなかスケジュールも立てにくいのでね、新人賞の場合だとどの新人賞に応募するかということで、いつまでに何枚書くかということが、これがどれだけ書くかという、その分量がはっきりするからさ、だからそのデビュー前の人にとって、どんな場合でも重要なのは作品の質と作品の分量と、そして、作品の期限と、この3つの要素が必要なんだけれど、このうちのその作品の質はもうこれはデビュー前の人にはどうしようもないんだけれど、作品の期限とそれから作品の分量に関して言うと、デビュー前でも守ることができるので、とりあえずその2つなんとか守るようにしてみましょうやっていうことはよく言います。で、これ3万文字ぐらいまでは書けるんだけど、それ以外には書けられない理由っていうのは、書き上げられない理由っていうのはね、いろいろあるんですよ。ただこの理由っていうのは、どういう理由で書き上げられないかっていうのは書き上げてみないとわからないっていう、そういうことはあります。僕はのりおさんの、ラジオネームのりおさんの原稿を読んだことがないので、どういう事情で書き上げられないのかっていうのはわからないんだけど、大体書き上げられない理由としては、大きくあるのは4つです。1つ目は書くことがないっていうことの知識不足です。そして2つ目が登場人物の掘り下げが足らないので書くことがないという、その登場人物の掘り下げ不足。3つ目は書きたいことがないから、 書きたいことがないから書くことがないという、まあそういうこと。それが三つ目。そして四つ目が、書く気がそもそもない。という、これが四つ目です。で、これ、四つ、どれが理由かっていうと、結構な割合で全部一緒だった、全部合わせ持っていたりとかっていうことがあるんだけど、ここら辺のところはやってみないとわからないということはあります。で、応募先を決めて、で、とりあえずここの日までになんとか、とにかく質は後で回していいか、まず埋めてみようという場合に、その埋めることができないという場合には、これは何とも手の打ちようがないというのが正直なところです。つまり、その駆け上げられない理由というのは駆け上げてみないとわからない。だからとりあえず書いてみようやっていうふうなんだけど、その書き上げられないと、その書き上げられない理由そのものがわからないということです。で、まあ、とにかく埋めてみようや、最後まで埋めてみましょうやっていう話をすると、こういう話をすると、それって精神論でしょっていうふうに、精神論とか根性論だよねとかっていう人ってのは必ずいるんだけど、この、とにかく埋めてみようやっていうのというのは、その、精神論とか根性論とか技術論以前の問題です。シンプルにそのプールに入ろうとしない人に水泳は教えられない。小説を書くためには小説を書かなければならないという非常にシンプルな事情があるということです。で、まあ、とりあえずそのペンネームのりおさんがなぜ書けないのかっていうのはいただいたメールからではわからないんだけれども、まあ、まず埋めてみるっていうことが重要です、その長編のスパンというのを意識してやってみましょうということです。まあ、長編が書けないということに関して言うと、まあ、よくある質問なので、で、まあ、一冊の本にまとめてあります。で、何が何でも長編小説が書きたいというふうに本にまとめてあるので、概要欄にアクセスして概要欄にリンク貼っておきましたので、そこをクリックして、まあ、読んでやってみてくださいな。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら投げ銭してください。チャンネル登録通知をオンにしてください。この番組では今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。前もこの話したよねっていうのでもお気軽にどうぞ。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエモの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。